聖書の箇所は詩編6編1節から10節、詩編6編1節から10節です。その後、私を癒してくださいというテーマで高取さんからお分かちをしていただきます。
聖書をお読みいたします。詩編第6編1節から10節をお読みします。1節、主よ、身怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えています。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はひどく恐れおののいています。主よ、あなたはいつまで、主よ、帰ってきて、私の魂を助け出してください。私を救ってください。あなたの恵みの家に。死においてはあなたを覚えることはありません。黄泉においては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は嘆きで疲れ果て、夜ごとに涙で寝床を漂わせ、不死土を大水で押し流します。私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱まりました。不法を行う者たち、皆私から離れて行け。主が私の泣く声を聞かれたからだ。主は私の切なる願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられる。私の敵が皆恥を見、ひどく恐れおののきますように。彼らが退き恥を見ますように、瞬く間に。
この詩編は、この詩はダビデが作った詩ですけれども、一節に主の御怒りというような言葉が出てきますし、私は衰えていますとか、私の魂はひどく恐れおののいていますというような言葉が三節に出てきます。また五節では死という言葉が出てきて、死を身近に感じていることが分かりますし、6節には夜ごとに涙で寝床を漂わせ、涙がもう洪水のように出て、ベッドがこうその涙で、浮き上がって漂うというような大げさな表現ですね。それから8節には、夫婦を行う者たち、皆私から離れていけ。そして10節には、私の敵がという言葉がありますので、ダビデは今この戦いの中にあってですね、もう毎日生きるか死ぬかの戦いをしていて、そんな中で作った詩であることが分かります。でこの特にこの2節の主を私を癒してくださいという言葉が心に留まりましたので、この説を覚えてお話をしたいと思いますけれども、戦争の中では傷つくのは普通ですね。部下たちがたくさん傷ついて、癒しを必要としていたと思いますし、ダビデは司令官でしたけども、普通司令官は後ろの方にいて指示するだけですけども、ダビデはいつも先頭に立って戦いましたから、致命傷は負わなかったでしょうけども、ある程度の傷は負ってたんではないかと思います。そんな中で、主に癒してくださいと祈っています。そして本当に神様は 本当にこの癒すことのできる方で、ダビデは神によって癒されたと思います。私たちも、私たちの人生というのは、まあ、病気と道連れというか、もう常に私の人生には、まあ、病気というのが入ってきますね。でその中で私たちは癒しを必要としています。で、まあ、現在は癒しは医療に頼ってますけども、私はもうずいぶん昔に聞いたあるクリスチャンの医師のお話が忘れられないんですね。医師というのは患者さんの自然治癒力をまあ、お手伝いするに過ぎないんだと、患者さんが持っている自然治癒力が力を発揮するために、ほんのお手伝いをするに過ぎないんだというその言葉が忘れられないんですけども、本当に大事なのは人間が持っている自然治癒力なんですけども、それはもう本当に神様が与えられたもので、神様に回復させてもらう以外ないわけですね。そしてキリストは福音書でたくさんの人々を癒されましたけども、現在も天から私たちに癒しを行ってくださいます。本当にキリストは癒す力を持っておられると思います。私たちの体をこう内からもう中からこう癒してくださる方だと思うんですね。しかしこのダビデの癒してくださいというのは、ただその肉体的な傷や病気を癒してくださいという意味ではありません。2節を見ますと、私は衰えていますと言っています。そして私の骨は恐れおののいています。戦争というのは、まあ、両軍がもう絶対勝つぞと思ってこう 戦いますのでね、もうどちらも、もう絶対勝とうと思ってちょっとでもこう優勢になろうとするわけですから、もうずっと緊張状態が続くんですね。もうちょっとでも気を許したら、まあ、負けてしまいますんでね、ちょっと負けそうになったらまたもう勢いを盛り返そうとして頑張りますよね。もうずっともう全力を出し切っての戦いですので、ものすごく疲れると思うんですね。でだんだんこう私は衰えていますというように、力がこうなくなってくることがあると思うんですね。まあ、それはかなり精神的なものですね。体は眠れば回復しますけども、やはりそういう、こう精神的な疲れの蓄積というのはなかなか取ることができませんね。それだけではなくて、戦争というのは本当に殺し合いですのでね、どんなにきれいな表現をしようとしても、やっぱり殺し合い、騙し合い以外の何でも ないわけですね。そんな中で、まあ、本当に地獄を見るというかね、普通の社会生活では見ることがないような、本当にひどい むごいことを見なければならないわけですね。そんな中でだんだんとこの心が殺伐としてきて、だんだんと人間の普通の心を失っていくことがあったんではないかなと思うんですね。またいつ殺されるか分からへんわけですから、もう常に恐れがあったと思います。戦争でこれからここを攻めますとか、ね、こんなふうに進みますとか 分からないようにするわけですね。ですからいつ急に襲われるかも分かりません。もういつも殺されるかもしれないという恐れがあるわけですね。そんな中でだんだんとこの心が蝕まれてくるんではないかと思います。私の骨は恐れおののいてますというのは、この実際の骨のことじゃなくて、何か本当にこの精神が、精神の屋台骨が恐れおののいて、震えているような状態のことを言っているのではないかと思います。そんな中でダビデは神様の癒しを求めていました。本当にダビデや部下たちの精神を癒してくださるのは神様だけだったからです。まあ、私たちも精神的なストレスをいつも抱えていますね。私たちは戦争、まず戦争に巻き込まれることはないんではないかというちょっと楽観的な予想を持っていますけれども、しかし現代社会というのはものすごいこう精神的なストレスに満ちています。もう情報量が多いですね。何か仕事をする上では、まあ、それに関わる法律がたくさんありますよね。そしていろんな規則がありますよね。行政に出さなきゃいけない、いろんな行政の検査も受けないといけないでしょうし、頭の中もうたくさんの法令と数字でいっぱいになってるんじゃないかと思うんですね。その上、ネットで何を書かれ、何を宣伝、何を広められるかわからないような状況で、もうもうこの社会の中でみんながこう戦々恐々としているような状態ではないかと思います。人間の精神というのはこの情報化社会 にはですね、なかなかこう適応できないぐらい、そんなに強くないように思うんですね。私たちの脳はもう現在のこの情報にとても耐える能力がないように思います。ですからこの精神的なストレスが強すぎて、もう本当に精神が疲れてきて衰えてきている人も多いんではないかと思うんですね。そんな中で私たちは本当に癒しを必要としています。でも本当にキリストにはですね、癒しがあるんですね。キリストは復活されたその日に弟子たちに会われて、そしてあなた方に平安があるようにと言われました。平安があるようにっていうのはもうそのただの慰めだけの言葉ではないんですね。本当に私には平安がある、だから私を信じる者に平安があるようにと言われました。でも本当に実際キリストを信じていると本当に心がこう平安で包まれます。もうこの世の中、次に明日何が起こるか分かりません。どんな悪いことがやってくるか分かりません。でもキリストを信じていて、キリストが共におられると信じていると本当に平安があります。パウロはピリピ人への手紙の4章で言いました。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。世の中の人を見ていてですね、キリストなしで、よくやっておられるなと思うんですね。私は本当にいつもキリストに支えていただかないととてもやっていけないんですけども、もう本当に信じないでよくやっておられるなと思う、もう尊敬の目で 見てるんですけども、でもなかなか現代のこのストレスの多い社会の中にあって、一人では生きていくことはできないんではないかと思います。でもキリストには本当に平安があります。キリストによって私たちはこの心が守られて、精神的に支えられると思います。そしてダビデはこの一節でですね、主を御怒りで私を責めないでくださいと、あなたの憤りで私を懲らしめないでくださいと言ってですね、この神の怒りを感じているんですね。そしてのー3節で、私の魂はひどく恐れおののいています。これはその戦争で殺されるかもしれないという恐れだけではなくて、やはりこう神の怒りに対して私の魂が恐れおののいているという意味だと思うんですね。そして五節で、死においてはあなたを覚えることはありません、黄泉においては誰があなたを褒めたたえるでしょうと言って、あの死を恐れているんですけども、これはですね、この肉体的な死を恐れているというよりも、その肉体的な死によってですね、当時はまだあの死後のことがはっきり示されていませんでしたので、当時の人々は死ぬと黄泉に下るというふうに考えていました。黄泉の真っ暗 なんか地面にしたところに行かなきゃいけない。そこがあまり気持ちのいいところではないだけではなくてですね、そこに行ってしまうと神様からこう引き離されて、もう神様を褒めたてることはできない、褒めたてることはできないだけでなくて、祈ることもできないし、神様と交わることができなくなってしまう。ダビデにとっては、本当にダビデは神様を愛していましたので、神様こそ自分の生きがいと思っていましたので、神様から引き離されることは何よりもの悲しみ、何よりもの絶望だったんですね。ですからここでダビデがこの死と言ってるのは、肉体の普通の肉体の死ではなくて、肉体の死を通して神様から引き離されてしまう、神の怒りによってですね、ダビデの魂が神様から引き離されてしまうことをこう恐れているんですね。4節には、私の魂を助け出してくださいと言っているように、ダビデにとってここでの一番の問題は魂なんです。その魂が神の怒りによって神様から遠く引き離されてしまう、まあ、これをこの魂の死と、あるいは霊的な死と読んでもいいかと思うんですけども、ダビデは魂の死、あるいは霊的な死をここで恐れていました。この魂の死こそですね、聖書が私たちにこの人間の一番大きな問題として、人間が宿命的に負っている問題として教えていることだと思うんですね。聖書の一番最初のところの創世記の2章に、神様がアダムとエバに、この木の実を食べてはいけない、この木の実を食べるときあなたは死ぬ、神様の命令に違反して、神の命令に逆らってその木の実を食べるとあなたは死ぬって言われたんですね。でその死ぬっていうのは、アダムとエバがその実を食べましたけども、肉体的には死にませんでした。しかしこの魂の死という宿命を負ってしまったんですね。だから人生が魂の死に至る、そういう人生になってしまった、そういう宿命を負ってしまったと言ってもいいかと思いますね。でこれは一つの、まあ、病と言えると思うんです。ものすごい深刻な病、魂の死に至る病、 ある哲学者がこの死に至る病という言葉で表現しましたけれども、魂の死に至る病を人間は負ってしまって今負っているんですね。それでその、まあ、普通の病気やですね、また精神的な問題もですね、その死に至る病の、まあ、症状だと言ってもいいと思いますし、その死に至る病からこう出てくるいろんな問題だと言ってもいいと思うんですね。肉体の死も実は魂が死ななければならないので、この肉体も死ぬというふうに聖書は説明しています。ですから私たちにとって最大の病はこの魂の死に至る病、霊的な死に至る病、これを私たちが持っているということです。ダビデが一番癒してほしかったのは、私を癒してくださいと言って一番癒してほしかったのはその魂の死に至る病だと思うんですね。ところが8節から10節を見ると、不法を行う者たち皆私から離れていけ、主が私の泣く声を聞かれたからだ、主は私の切なる願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられる。ここでですね、もう神様との関係がガラッと変わってるんですね。もうものすごく苦しかったのに、ここでガラッとこう晴れたように明るくなってるんですね。これはダビデがその魂の死に至る病からの癒しを得たからだと思います。ダビデはキリストよりも千年も昔に生きた人です。ですからキリストのことは全く知りませんでした。しかし神様から特別にですね、キリストのことを啓示されて教えてもらって魂の救いを知ったんだと思うんですね。ダビデは魂の死に至る病から癒されました。私たちもキリストによって魂の死に至る病から癒されるんですね。神の子キリストが私たちを癒すために来てくださいました。そしてその病の一番原因である罪、その罪を全部引き受けて全部負って、その罪の罰を全部受けて死んでくださいました。その十字架の死によって全ての罪が許されたんですね。私たちはキリストを信じるだけで全ての罪が許されて、全ての罪から解放されて、そして神様と和解されて、神様との関係がガラッと変わって、どうか怒らない、どうかあなたの怒りで私を責めないでくださいって言ってたものが、主は私の祈りを聞いてくださる、私を受け入れてくださったということができるようになったんですね。これこそ福音です。これこそ救いです。私はキリストによって私たちはその救いを得ることができますし、今信じている方は得たんですね。今求めている方はぜひ信じてその救いを得てください。それこそ魂の死に至る病からの癒しであり、私たちが本当に健康になる道です。今日これから聖餐式を持ちますけれども、この聖餐式はその魂の死に至る病からの、 この癒しを教えるものです。私たちはこの聖餐をパンとブドウジュースを受けるときに、本当にこの癒されていることを確信しながらですね、この式を持ちたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にあなたが私たちを癒してくださること、キリストによって癒してくださることを感謝いたします。どうぞこの聖餐式においても一人一人がキリストの癒しを受けることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。